輪廻を本当に信じたらね、どうですか、墓なんかいれませんよ。供養も葬儀もいらないわけです。例えばインドなんかまさにこの輪廻転生が一般的に信じられ生きているんですね。ですからインドは愛する家族が死んでもですね、また別の何かに生まれ変わってこの世に戻ってまいりますから、お墓は作りません、供養もいたしません。人が亡くなった日本まで家族で焼いて聖なる元日に流すということだそうですね。お葬式には僧侶は関わりをしません。ブッダは葬儀は在家の者に任せて、ひたすら修行に専念するようにわざわざ弟子に言い残しているほどでありますね。今でもですね、ただ一箇所この人に生きているお寺があるそうです。それは奈良の、ね、東大寺勇者の寺ですね。あの奈良の東大寺の僧侶は葬儀をしないのであります。墓地もないです。東大寺には奈良仏教の現状を伝える勇者のお寺だけあってですね、葬儀が僧侶の仕事になる以前の姿を今も貫いていると言われるんですね。まあ、実際葬儀しますけども、それは他のお寺でなさるということのようですね。ここはね、輪廻転生の考え方があるんです。まあ、なんか私今日他の話をしたような感じがまあ、私たち一般的な、ね、理解、そのこいつちょっとだけ、学んだところをお分かりしてるんですけども、私もああそうなんだ、そうなんだと思いながらいろんな本を読んだわけでありますが、しかしあくまでもね、これはこの私の考えでありますが、極楽浄土もですね、そうですが、この輪廻もですね、やはり一つ人間の憧れ、なんとかして死を乗り越えていこうとする一つの尊い思想であると思います。アイデアですね、助け船ですね、ここを渡っていく船ですよ、方法なんですね。死を乗り越え永遠に憧れる一つの、この人間が作り出した一つの本当にある意味素晴らしい思想、あるいは哲学ですね、あるいは悟りだと思うんです。ですから輪廻というのは、まあ、こういう言い方アプローチはどうかと思うんですが、しかしそうなんです、根拠というものは問わないということですね。根拠がない。だけど私たちの人間の死というものは事実でありますね。私の死という紛れもない私の事実、現実です、現実です。これを私たちは思索、哲学、一つの悟りで乗り越えようとするという、そういうものではないかと、これは私の考えです。もう少し学びが足らないかもしれません。まあ、そんなふうに私は今理解しております。極めて現代的な考え方を持った人が輪廻ということを説きながらこんなことを言っているんですね。輪廻を私はやっぱりなかなか信じられないし、実感がないんだと。死ぬということは服を着替えるようなものの、などをどんどん気楽になかなか構えてを私は折れないと。じゃあ自分なりに自分の死をどう捉えるか。その人の今の考え方はこうですね。私が死んだらおそらく火葬にされる。煙になって風に乗って線の風になるかどうか、それは分からん。しかし、分子や、この肉体や分子は原子レベルに還元されていく。そしていずれ原子と原子がまた結びついて新しい物質の一部となるんだ。私を構成したものが肉体ですね。消滅することなく形を変えて残ることになる。こういう形でね、土葬になったら例えば土に変えてまた新たな土から新しい何か生き物にその関わることになるかもしれないという。原子分子のレベルで私は残るんだ、永遠に残るんだ。そしていつしか生き物の一部にひょっとしたらなるかもしれない。これが私の輪廻転生だ、転生だと理屈の上では納得していると、こういうふうに言うんですね。面白いなと思いますね。ある有名な科学者、日本の代表する科学者は、自分の DNA が残るから、受け継がれていくから私は生きるんだ、まあ、こういう理解ですよ。 この人は池上彰という人ですね。有名な人です。さあ、いろんな考え方、捉え方があるパターンを持って本当に簡単にご紹介しました。でどんな準備が自分の死のために必要なのかということでありますが、私たちが自分の死を受けるためにこの3つのポイントになるようなものですね。1つはですね、私たちは今生きているという時に必ず過去を引きずって過去を持って生きているわけですね。ですから私の過去というものが今の生き方にすごく影響します。過去の清算ができているかということですね。これは死の直前に立った時にまさにそのことが問われると私は思います。死の備えに対して私たちは清められた過去というものがどうしても必要なんだということを申し上げたいと思います。これは聖書の考え方にのっとって申し上げていることです。罪の許しということです。誰も私たちは完璧な清い素晴らしい正しい生き方をしてきたわけじゃないわけですね。どんな人だってもそうです。あれで多くの過ちを犯し、罪を犯し、人を傷つけて生きている、それが私たちです。ですから私たちの人生の清算をしようとするとき、私はどうしても私たちの過去、この過去が清められる、自分で清めることはできません。腹水盆に変わらずです。どうしたらいいのか。一つの権威あるお言葉を私で聞かなきゃいけない。それはあなたの罪は許されたのだという、罪の許しも宣告をどうしてもその時に私たちは必要としてるんじゃないでしょうか。私たちが目を閉じて考えてみますときに、胸に手を当てるときに、私の失敗を恥ずべき行為が思い出されてくるわけですね。ただ悔いや後悔が深く心を締め付けるということがあります。多くの人々が罪の死の現実を前にして、自分の死の現実を前にして人生の総決算をしながらですね、時に深い後悔の念に苦しむわけでありますね。そうですね、人は自分の罪が清算できて初めて心に平安が宿るわけであります。そういう存在であります。ですから罪深い事故を自分を受け入れる謙虚さが必要でありますし、そしてこの清算にはどうしても権威ある罪の許し、神の許しが必要だと思うんですね。四国の田舎の教会に一人の青年がやってまいりました。一人の若い伝道師が赴任したんです。友達のようにやりとりしておりました。だけども俺は絶対キリストを信じないよ、死んだら終わりだ、天国も地獄もそのままありゃせん。その彼がですね、ある日仕事帰りで夕方でありますが、この車に乗っていた、四国はですね、海沿いの道が多いんですよね。その海沿いの道を乗っていくときに、ちょっとした不注意から崖から車が落ちて海に転落してしまったんですね。ジャドーン深い海です。車が海の中にブクブクブクブク沈んでいくそうです。ああ自分はこれで死ぬんだなと思った、その瞬間ですね、一気に自分の過去がですね、走馬灯のようにぐるぐるぐるぐるぐるぐる一気に思い返されてきたんですね。楽しい良い思い出じゃなかった。自分がどんなおぞましい人間であるかということ、どんなことをやってみたか、どんなボタボタして愛する家族や人々を傷つけるかということ、どんなに恥ずかしいことをしてきたかということが一気に思い返された。彼は本当にびっくりしました。まあ、こういうことはね、よく臨死体験した人がね、こういう経験するそうですよ。彼は本当にこのまま行ったら滅んでしまうと思って、裁かれてしまうと思って、必死にもがいてもがいてもがいているうちにですね、海の上に浮かび上がって助かった。崖をよじ登ってですね、そしてずぶ濡れでそのまま夜遅くなっていましたけども、教官に駆けつけて門を叩いて、先生を叩き起こして、そしてあんたが言ったことは本当だ、僕にイエス様の救いを教えてくれって叫んだそうですよ。これは実話でありましてですね、今その方は牧師になっていらっしゃいます。 過去の清算が必要。